こうお聞きすると、もう一つなんか例えば YGSA とかが思い浮かぶんですけれども、はい、YGSA の場合は多分例えばその建築家教育と建築家をこうコアにこう、まあ、育てるそういう学校なわけですよね。で逆にその仙台スクールオブデザインの場合は建築家がよりこう、まあ、社会とか行政とか違う分野の人たちとかあと、まあ、グローバルな方向とかその領域を拡張するような方向で動いているような気がするんですけども、まあ、そういった人材を、育てるという方向性で学校が動いていると、まあ、思ってよろしいでしょうか。
まずはそうですね、まあ、YGSA はライバルだと思っていますので、まあ、YGSA の建築家を育てでそのための特化した教育をやりますというのは非常に明確なコンセプト で、でそれをもう一個仙台に作ってもしょうがないので我々は少し違う構えでいます。今言ったように従来の建築のドメインではなかったことに少しずついろんな領域を広げていって、枠組みを大きくして可能性を拡大しようということではあるんですね。でそれを多規範適用型のコラボレーションと言ったりしていますがマルチディシプリナリーなデザインを考えるということではあります。ただ、我々もよく議論をするんですがただマルチディシプリンですよとで従来の建築だけじゃありませんよっていうだけではやっぱりダメだと思うんですね。そういう、 こう領域横断的にやれば新しいことができるじゃないかっていうのは、まあ、しばらく前にいろんなところで流行っていろんな学校が取り組んできたテーマではあると思います。でそれを今我々が改めてやるということでは単純にそうなってるわけではなくて我々はこう領域を拡張するけれどもやっぱり建築をやるのだというのはあまり変わってなくて、昔からの建築の作り方や考え方では十分でなかったような問題もこれからの建築を考えるためには当然このくらい視野に入らないとダメだよねっていうようなことを拾っているつもりなんですね。なので建築の枠を壊すっていう言い方だと十分でなくて建築が当然含むべきものを新しい時代にふさわしいものを飲み込んで新しい建築教育のフレームを再定義するというとおこがましいですがでもまあそういう目論みというか志ではいるところです。
ありがとうございます。今まさに、隣でですね、美学の、要するに建築とは違う領域の、専門のをされている天内さんがいらっしゃるんですけども、天内さんから今のお話をお聞きして、SSE に関する何か質問とかそういうことってありますでしょうか。
はい、天内です。はじめまして。全くのその、なんていうのかな、学生の視点からちょっと聞いてみようかなって思うんですけれども、まずスタジオの掛け持ちができるのかっていうことと、あと、何週か、その、例えば2年のそのコースがあったときに、それを何週かするっていうことが、もしかしたら、例えば特に学生じゃない人、仙台の街から来られる方々とか考えていらっしゃるのかなとも思うんですけどそういうことの、まあ、できるできないとかその度に例えば、今のところ、まあただだってこと費用がただだってことですけれども、今後続けていくにあたってその何週かするっていうようなことができるのかとか、はい、そういうような話をお伺いしたいです、
はい。最初のですね、掛け持ちができるか複数のスタジオを取れますかということですが、それはですね、一応制限をつけてまして、PBL スタジオの中では1個からフューチャーラボもどっちか1つで PBL スタジオ1本とフューチャーラボ1本の掛け持ちは、まあ、してもいいですよというふうになってますが例えば今言った石上スタジオと平田スタジオを両方取るっていうのはやめてねというふうにしています。まあ、これは初年度なんで負荷が集中しないようにとかそれやるとみんながみんな取っちゃってですね、全部で30人ぐらいなんですけど社会人と学生と合わせて、まあ、負荷が集中しないようにということで一応今のような縛りを作っています。これはまあ実際の運用してみて、どうなるかによって変わっていくかもしれませんけど一応は掛け持ちはその範囲内でやるというふうに考えています。それから、何年留年できるかという話だと思いますけど、まあ、基本的にはマックスで1年で、 というのはですね、修了者をたくさん出さないといけないんですね。女性なので、はい、修了者の人数がちゃんと約束通り出てるかっていうことがまあ言われますので、まあ、同じ人をずっと抱えているのはその教育の機会をですね、より多くの人に与えるという趣旨からしてもあんまりうまくないんで、あんまり、まあ、長いをされてもなということはまあ正直あります。なのでまあミニマルで半年、あるいは1年、長くて1年というふうに考えています。まあ、特に社会人の方はほとんどこれ夜学みたいになりますんで、そんなにたくさん掛け持ちもできないし、長く続けるっていうよりは、そこでの経験を踏まえて、自分の仕事の方を拡張するように、卒業後ですね、やっていただけることをまあ期待しています。
あともう一つだけ、ですね、SSD の外側に、まあ、外部料金機として今そのお見せくださったそのゼロの中にはですね、フューチャーとローカルとグローバルって書いてあるんですけど、そのグローバルっていう方に関してはどういうその関わり方、フューチャーはフューチャーラボでしょうし、ローカルはまあもちろん仙台限定ってことなんでしょうけど、グローバルっていうのはどういう形でなされるのかなっていうのは、何かありますか。
ですね、PBL スタジオの中の一つに、トラベリングワークショップという名前で、その海外との連携をするスタジオを作っています。これはSSD とは別なんですが、東北大学でずっとやってきた国際建築ワークショップと連携して行うもので、そこでですね、まあ、ただでさえここで、専門性の違う人たちが集まるわけですけど、さらに異なる価値観を持った人と出会う機会というのはいろんな形で作りたい。でそれ一つはトラベリングワークショップで、もう一つはそのワークショップの枠組みの中で、クリエイターインレジデンスっていうのをやろうと思っています。それはおそらくは海外から建築家に限らないですけど、クリエイターを招聘して、例えば1週間とか2週間とか仙台に滞在してもらいながら何らかの制作をする。で、それに、受講生が一緒に関わるというような形で、出かけていくワークショップと招き入れるワークショップと2つやりながら、さらにですね、違う価値を持った人たちにネットワークを拡張していく。で、マーケットは統合していくというその機会を作れればいいなと思っています。それなしでいくら地域再生枠だからといってもですね、海外とのやり取りを念頭に置かないクリエイティブワーカーというのは、まあ、なかなかもう成立しないと思うので、そういう経験は、でもやっぱり、まあ、地方都市で小さい会社でこっそりやっているとなかなかそういうチャンスがないというのも正直あるので、そういう機会にはできるのではないかなと思っています。
例えばその学生とか、それからクリエイターですね、受講されようと思っているクリエイターの方々のもうちょっとプラクティカルな視点から質問したいんですけども、はい、例えば仕事をしていて、授業と掛け持ちができないとか、できないのではないかとか、そういう思いもあると思うんですけども、あと大学院生もやっぱり元の大学の授業もあるわけですよね。一体その SSD は、いつ頃、まあ、時間帯でいうとどういう時間帯に、まあ、こう授業があって、どういう形、どれぐらいの頻度で、はい、参加していけば良いのかとか、そういうことは教えていただきたいんですけども、
それはですね、ホームページに受講の負荷っていう負担がどのぐらいありますかっていうことは、やっぱり社会人の方にとっては重要なことなので、そういう記述を設けてますが、基本的にはスタジオはですね、その先生が来るのが、2週間に1回ぐらいで、授業は基本的にはですね6時以降の、だからさっき夜学だと言いましたけど、東北大に限らないと思いますけど、今の大学院生は結構授業がいっぱいあって忙しいので、それの後をやるという感じになると思います。2週間に1回。ただ、まあそれはもちろん先生の都合でもうちょっと集中的にやる場合もあったり、間が空いたり、いろいろあるとは思いますけど、あれですね、いわゆるエスキースをやるのがそのぐらいの感覚で、その間に宿題と、あとはグループワークをやることが大事なので、グループワークの機会は、各グループで作っていくというような格好になると思います。で、あとレクチャーは、まあ、大体月1ぐらいのペースでやっていこうかなという感じですね。
具体的にこうどういう授業があるのか、こう 紹介していただければと思うんですけども、
具体的にはさっき言った PBL スタジオとフューチャーロボットインタラクリプレクチャーと3種類の枠があって、まあ、座学とスタジオとあるということですね。でさっきざっと言いましたが、ごめん、PBL スタジオの一番はですねメディア軸で、これは五十嵐さんがスタジオマスターで、やります。これは五十嵐さんに説明してもらったらいいね。
もう雑誌を作るっていうのを最終目標にしていて、あのフリックスタジオの、磯達夫さんにも何回か、来ていただいたり、まあ、その他にもちょっ と,、ゲストで呼ぶ、やっぱ編集とかの関係の人を呼ぼうと思ってるんですけども、まあ、最終的には紙の成果物を出して、まあ、コンテンツは一つは、まあ、センダーをベースにしたフィールドワーク的な内容があること、ただ、まあもう一方では仙台という枠とは関係なく、まあ、ちょっとテーマは何するかって多分実際に開講してどういう、人が受講してるかによって実は結構方向性も決まると思うので、まあ、それはちょっと始まる前には決められないんですけど、まあ、批評的なコンテンツを、まあ、両方持っているタイプの、雑誌を始めようっていうのが、まあ、僕の、スタジオです。
あと元江先生のスタジオも、
はい、僕のスタジオはですねコミュニケーション軸というふうになってますが、慶応の SFC の中西さんと一緒にやろうと、思っていますが、あ、そう言い忘れましたけど、それぞれのスタジオはですね、専任や非常勤の先生とプラス、おそらくは建築の専門以外の人を非常勤講師にお招きして、まあ、ペアでやるというふうな体裁になっているんですが、僕のスタジオではSFC の中西康人さんを入れて、コミュニケーションの問題を扱うと。で今ざっと考えているのはですね、映像情報と建造環境をハイブリッドにデザインしようということで、これは中西さんが作られている今、シティコンパイラーっていう名前のシステムがあるんですけど、これはですね、複雑な3次元空間の中に映像を投影するシミュレーターなんですね。でそのシミュレーターを使って、何らかのこう映像の状態を街の中に3次元空間の中に作り出すということをやるシミュレーターなので、それを具体的に使って、どんな映像情報をこのスクリーンにねペラッと映すんじゃなくて3次元空間の中でどう使うことができるかっていうことについてのいろんな可能性を探索するようなデザインワークをやりたいと思っています。
あと、まあその石田先生がこう環境を軸としたスタジオ、それから小野先生がまあ地域活性、社会性ですよね、を軸としたスタジオをされると。でこれ合ってる、僕ちょっとお聞きしたいんですけど、 PBL スタジオが全体としてその東北大学の先生が、まあ、持たれる形で、はい、フューチャーラボの方は、石上純也さんと、平田喫茶さんが、持たれる形、はい、それからインタラクティブレクチャーですか、こちらの方は、
インタラクティブレクチャーは、まあ、さっき月1って言ったやつですけど、これは毎回ゲストをお招きして、やろうと思っています。仙台ではずっと阿部仁さんのアトリエでですね、ハウスレクチャーっていうシリーズをもう7年ぐらい、多分40回ぐらいやってるんですけども、いろんな方に来てやっていただいてますけど、あれと類する形だと思っていただいていいと思うんですけど、であれ建築家アーティストをお招きしてたわけですけど、まあ SSD の趣旨からすればさらに多様なですね、人を呼びながら進めたいと思います。
柴田さんから何かありますか。今回その広報とかを担当されているということなんですけども、よろしければ自己紹介と、あとツイッターのことが何かありましたらお願いします。
何でしょうかね
まず自己紹介。
仙台スクールオブデザインの広報と、あとファブリケーションの担当することになる柴田です。まだちょっと実は打ち合わせに2回ほどなので、今元江先生の話を聞きながら学習していたところなのでなかなかはっきりしたことは言えないんですが、ただそのさっきグラフィックデザイナーの秋山さんと打ち合わせをしていて、その時にも少し話を聞いていて、ここの学校の特色となるとすると、その だんだん広がっていくって言ってた、あの建築家のところに戻ってくるって言ってた話を本谷先生がされてたんですけど、それがその例えば昔だったらなんか他の人と交流をして、あの例えば、海外視察団が行ってきた、だから良かったみたいなところじゃなくて、ちゃんと見てきて話をしてきて、それを自分の中で消化して建築活動の中に戻していくっていう、そこまでができるようになれるんじゃないだろうかと。多分そこが一番成果として求められて、これからの学校で行くんじゃないのかなと思って、その意味においてはこのプロジェクトベースドラーニングのスタジオとかっていうのはすごく新しい考え方を建築の中に取り入れていくことができるんじゃないのかなと思って、私も楽しみに見てようと思ってます。はい、
まあ、いわばこう新しい建築家を養成しようとしてるみたいな、拡張された新しい建築家を養成されて、そういう感じなんでしょうか。
はい、まあ、その通りだと思いますね。建築家と呼ばれないかもしれないんですけど、結果的には、まあ、それはどうでもよくて、建築的なアプローチ、あるいはその技術はやっぱり蓄積があるじゃない。でそれを使って、環境を作る仕事っていうのを拡張して、いくことができればいいんじゃないかなと思っています。
本谷先生どうもありがとうございました。はい、これ申し込みがですね、9月の24日あ今日ですか、から10月の12日までで、確か16日ぐらい面接があって、まあ、すぐに結果が来て、まあ、学校が始まると、そういう日程ですので、あのぜひお早めにあのホームページを見て内容を確かめて、興味がある人はぜひあの申し込んでみてください。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。